神との道を表そう。皆様おはようございます。おかげさまでこうして、10月の30日の朝を迎えさせていただいて、朝のご記念をいただいて大変ありがたいことと存じます。昨日から教会長と高先生、一子先生は佐賀の方に行かせていただきまして、岩本家のご先祖様のお墓にですね、お参りをさせていただいて、今日は佐賀教会のご大祭に参拝させていただいております。また私と福代先生は教会の御用と、それからこの豊島祭りでもありますね、豊島神社の秋の例大祭、昨日は子どもたちのですね、お船の出発式もありました。まあ、これはもう初代から代々、こちらでご奉仕させていただいておりましてですね、お使いいただくことができました。まあ、振り返ってみますと、初代虎尾先生が今はですね、姿形はなくて、したくてもできないことの一つですね、させていただいているようにありがたく思わせていただきましたし、また昨日徳尾先生がそうやってね、佐賀にお参りができるということですね。これも虎尾先生がね、したくてもできないことの一つだと思うんですね。まあ、それを徳尾先生がなさっていて喜んでおられるんじゃないかなと思いますね。さらには虎尾先生のさらにお父さんですね、宇太郎さんご夫妻のお墓があるわけですからね、若くして家族バラバラになって借金を残して亡くなった宇太郎さんの思いからすればですね、その昔無念だっただろうなということをね、虎尾先生にいただいて行かれたわけですけど、まあ、そのことを徳尾先生がお参りができてですね、喜んでくださっているんじゃないかなというふうに、ね、思わせていただくわけですね。まあ、このように生き死にを通してですね、亡くなった後も拝まれていくですね、家族がバラバラになってもまたつながっていく、そういうお道であるなということですね、昨日ありがたくお礼を申し上げているところであります。その夜ですね、昨日 NHK スペシャルを見させていただきまして、非常に面白い内容だったんですね。ですのでちょっとそのことを今日お話しさせていただきたいと思いますね。タイトルが あなたもなれる健康長寿徹底解明100歳の世界ということですね。世界各地のですね、100歳を超える方々の研究がですね、日本それから欧米でですね進んでいるんですね。どうやったらその100歳というね、長い、その命をいただいて、しかも健康でですね、過ごせるのかというですね、こうずっとこう研究が進んでいるようですね。膨大なその方々のですね、いろんな角度からのその科学的な研究が進められているという、まあ、まとめられた形で番組になっておりました。非常に面白かったです。いろんな方がね出てましたけどね、100歳超えてですね、元気にですね、おまんじゅう屋さんか何かですかね、レジ打ちをしておられるんですね。ちゃんと計算も間違わずにですね、お店に来るお客さんがびっくりして、おいくつですかと、101歳です、言ってですね、信じられないってね、そういう元気な方がたくさんおられます。聖路加国際病院の日野原先生もね、出演されてました。今105歳にして現役でお医者さんされてるんですよね。お元気な方ですね。そういう方がですね、世界各地におられましてですね、そのどうやったらね、その健康で100歳のおかげいただけるのかということがこう出てましてですね、まあ、一つは食事についてですね、バランスの良い食事、その土地その土地、その国の地域のその腸内環境に合った、ね、ものをいただくということについてありまして、もう一つは運動ですね、適度な運動であったりですね、働くことも一つだと思うんですけどね、体についてのこと、そして最後にあったのがその心についてもですね、だいぶその科学的にですね解明されているということなんですね。 で、それを一番興味深かったのがですね、100歳を超える方々というのはですね、その慢性的な炎症、慢性炎症というものがですね、若くして亡くなる方に比べるとですね、非常にこう少なく済んでいるそうですね。血液をこう採取して検査していくとですね、慢性の炎症ですね。逆に対してその急性の炎症といいますか、例えば切り傷をしたとかね、やけどをしたとかすると、どんどん回復していく力がありますよね。あれはこう突発的な炎症なんだそうですね。それに対して慢性の炎症というのは普段私たち認識ないんですけど、じわじわと老化が進んでいたりね、じわじわとその病気が進んでいく、その病気の元ですね、それがその慢性の炎症なんだそうですね。それが進んでいくと、例えば糖尿病になったり、がんになったりですね、心筋梗塞、心臓の疾患から脳のね疾患ということにこうつながっていくんだそうですね。その慢性炎症をいかに抑えるかということが今、テーマになっているんですね。で、その慢性炎症を抑える心の働きというものもですね、分かってきましてです、ね、それはですね、満足感、満足度というものですね。よかったというね、ありがとうというですね、よかった、嬉しい、ありがとう、この満足度がですね、高ければ高いほどその慢性炎症がこう抑えられるということですね。その関係がですね、はっきり分かってきたそうなんですね。で、その満足感というものもですね、2つの種類があるそうですね。何でもかんでも満足すればいいのかというとですね、どうも違うらしいですね。その一つがですね、快楽型の満足ですね。もう一つが生きがい型の満足。快楽型の満足というのはですね、自分の欲求を満たす快楽ですね。だからもうお腹いっぱいにね、好きなものいっぱい食べて、ああ美味しかった、よかったというものとかね、ショッピングしてですね、欲しいものどんどん買う、ね、自分が欲しいものか、自分の好きな趣味や娯楽、ね、自分のために欲求を満たす、満足感、快楽型のものですね。それは実は良くないそうなんですね。その慢性炎症を加速させていく。逆に生きがい型、生きがい型というのはですね、自分以外のためになる活動なんだそうですね。例えばボランティア活動、それから家族に対するサービス、ね、自分のこと以外ですね、それから仕事にやりがいを求める。仕事でもね、いいことばかりじゃないですよね。そこでどうね、お役に立ってる、よかった、ありがとうという気持ちになれるかどうかということが大事であるということがですね、分かってきたそうですね。で、実際に100歳の方々のインタビューもね、聞いてますと、確かにみんな元気ですしね、喜びを感じておられるんですね。ありがたいということがね、もう表情からも伝わってくるんですね。ああ、その通りだなというふうにね、思いましたし、この道では教祖様以来ですね、そういうことを実はずっと言ってきてるんですね。まあ、他の宗教でも言われてることでもあると思うんですよね。それをこう科学的に、証明されてきてるんだなということですね、私も勉強させていただきました。よくですね、虎尾先生が100歳の秘訣についてね、食べ物に文句を言わない、人に不足を思わないということをね、おっしゃってました、ね、それとも重なってきますね。それから教祖様が人を助けるのが人間であるとこうおっしゃってますね。それとも重なってきますね。自分のため、自分も大事なんですけども、人を大切にしていくね。誰かのためにお役に立っていく。家族のため、職場の方のため、地域の方々のためですね。そうやって自分以外のためにね、お役に立って生きがいを感じていく、それを喜びにしていく生き方をしている人が、その慢性炎症を引き起こしにくいということのようなんですね。まあ、そういうことがこう分かってまいりましてですね、大変ありがたいことですね。私たちそういうお道にご縁をいただいてありましてですね、 一層このね、オブチンの教えをですね、普段の生活で実践していくことですね。それぞれ皆さん方ね、持ち場立ち場が違いますので、ね、それぞれの中で教えを実践していくということに尽きるんだなということをですね、気づかせていただきました。ありがとうの心でね、みちみちいろんなことをですね、人のためになることをね、させていただくのがいいということですね。実際その科学者もおっしゃってますけどね、どうやら人間の細胞というのはね、そうやって自分のためではなくて人のために生きるようにプログラムされてるんじゃないかというふうにね、おっしゃっておりました。ぜひともどもにですね、今日も一日ですね、自分のことも大切ですけれども、誰かのためにね、お役に立つその喜びをね、一日楽しみにね、満足していけるような、そういうお金を購入していただければありがたいなと思いますね。実際この教会も今日トイレを開放してね、誰かのためにお役に立てるわけです。ありがたいことにいろんな方がですね、今もそうですけどね、そのおトイレのお世話させていただきたいというね、おっしゃっていただいて、誰かのためにという方がね、たくさんおられますね。そういうことがね、これからもこの教会でもそうですし、私たち自身もそうですし、私たちの周りにもね、そういうことがこう広がっていく、ありがたいなというふうに思わせていただきます。ご清聴いただきましてありがとうございます。